今日のメッセージはヨハネの17章からです。オルバイ兄弟が、2ヶ月にわたってヨハネの13章から16章まで別れの言葉ということでですね、弟子たちに、最後に弟子たちに伝えたイエス様の教えについて教えてくださいました。イエス様、オルバイさんが帰られる前に17章までやってもらえるとよかったのにっていう、じゃあ17章を、続けましょうかって言ったら、それはいい考えだっていうことでしたので、この17章というのはイエス様が教えた後の祈りなんですね。その祈りから今日は学びたいと思います。この17章を3つに分けて、長い祈りなんですけれども、私たちは礼拝の前に祈っているマタイの6章からの祈りを主の祈りと呼んでますけれども、実は17章こそ主の祈りかなというふうに思います。主ご自身が祈っている、おそらくというか一番長い祈りですね、記録されている祈りです。そして、主の祈りというふうに私たちが呼んでいる方はどちらかというと弟子の祈りというふうに、呼ぶ方がふさわしいかもしれないですけれども、今イエス様が教えてくださったということで、主の祈りというふうに呼んでます。では一言お祈りします。愛する父なる神様、これからヨハネの17章のイエス様の祈りから学びます。どうぞあなたが共にいてくださって、私たちがそこから学ぶべきことを、あなたが私たちに教えようとしてくださっていることを受け止めることができますように、私たち一人一人の心に語りかけてください。語るものを清めて用いてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではヨハネの17章1節から5節までをお読みします。これらのことを話してから、この13章から16章のことですね、話してから、イエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、あなたご自身が見前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。イエス様は弟子たちに別れる前に大事なことを教えました。そしてイエス様は父のもとに戻るけれども、彼らにはもう一人の助け主が与えられるよ、真理の御霊である聖霊が来てくださるよということも教えました。そしてその後でこの祈りを弟子たちの前で祈った。そしてその祈りが私たちのために聖書の中で記録されているということは、私たちがクリスチャンとして生きる、あるいは弟子として、生きるために必要なのは、教えを 理解するだけではなくて、その教えを実行するために、生きるために、私たちが変えられていくために、成長するために必要なのは父の力である、神様の助けである、導きであり知恵であり、そのことを私たちに教えてくださっているのかなというふうに思います。そのための祈りだと思います。ここでイエス様は父よ、時が来ましたっていうふうに言ってます。何の時でしょう。ヨハネの中でヨハネをこう読んできますと、5章と6章だったと思いますけれども、時はまだ来ていませんっていう言葉が5章と6章のところにあります。そして12章になると、時が来ましたという言葉がありますので、その言葉に注目してみますと、するとイエスは彼らに答えられた。人の子がイエス様のことですよね。イエス様が栄光を受ける時が来ました、私が栄光を受ける時が来ましたということですね。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。少し省略しますが、私が地上から上げられる時、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。そしてそのこの言葉に関する説明が、ヨハネの説明が書かれています。これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。時が来ましたということは、イエス様の死が来た、十字架の時が来たということをイエス様は言われているわけですね。そしてあなたの栄光を表すために、父よ、私の栄光を表してくださいというふうにイエス様は祈っているわけです。イエス様の生涯、全生涯は父の栄光を表すためのものであるというふうに言ってもいいと思いますね。それはどのようにそのように生きられたかというと、神様に従って信頼して生きるという、そういう姿であると思います。そのようにして神様の栄光を表す、このイエス様の祈りと私たちにイエス様が教えてくださった祈りを比較すると、その私たちに与えてくださったあの短い祈りですけれども、その中身がこの死の祈りの中に、またイエス様の生き様の中にあるのかな。あなたの栄光が表されますようにというのは、死の祈りの一番最初の言葉ですね。皆が崇められますように、あなたの栄光が表されますようにという、そういうこと、それがイエス様の生活の中心であったということだと思います。ですからイエス様の栄光というのが、神の栄光というのが十字架であるということです。ですけれども、十字架というものはその当時どういうものだったかというと、最悪のものですよね。最低のものです。世の中で一番悪い人を処刑する方法として考えられた処刑法である。死刑ですね。ただ単に殺すだけではなくて、拷問の要素もあったんだと思うんですが、苦しめながら、そして見せしめとして、人を処刑する方法が十字架であった。それが神様の栄光であったというふうに聖書は教えているわけなんですね。で、それがこう賛美歌のような形で保存されている箇所があるんですけれども、それはパウロの手紙ピリピの2章のところで、こういう言葉にまとめられています。キリストは神の見姿であるのに、神であるのにということをですね、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。それがまあクリスマス、イエス様が来てくださった、人となって来てくださったということをですね、人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ですから、十字架の死というのは普通の死じゃないよ。最悪、最低の死ですよということが、この言葉に含まれているのかなと思います。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、それは復活を表しているんだと思いますね。イエス様は、イエス様は十字架でつけられましたけれども、死んだままであるならば、そこに栄光はないです。死んだままであれば、新約聖書はないです。復活が、その十字架で死んでくださった方が誰であったか、何を成し遂げられたのかということを、証明することであったということをですね、多くの人はイエス様が十字架につけられちゃった、かわいそうね、やられちゃったんだね、イエス様は十字架でやられたんではないんです。イエス様が最後に、成就した、成し遂げた、完了したというふうに言われました。ですから十字架上でイエス様の最後の言葉というのは、やったという言葉です。そして復活は、父なる神のよくやったっていうメッセージ、イエス様に対、また私たちに対するメッセージであるというふうに言えると思います。ですからイエス様の名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主であると告白して、父なる神に栄光を期するためです。そういう時が必ず来ますということです。人となって来てくださったイエス様こそ、そして十字架の上で私たちのために、私たちを生かすために、全ての人を生かすために十字架についてくださったイエス様こそ主である、誠の神であるということですね。ですからパウロはこういうふうに言いますね。パウロはとても優秀な人間でありましたけれども、おそらく今の時代にこう当てはめて考えると、パウロの部屋に行くと、いろいろな表彰状とか、これだけのことをしました、こういう成績を収めましたというものが貼られていたのかなというふうに思いますけれども、パウロは他のところでは、イエス様を知ることに比べるならば、自分のこれまでの業績、持っているもの、この世にあって誇ることのできるようなものは、すべて塵アクタである、ゴミであるというふうに比べるとですよ、そういうふうにパウロは言ってました。ここではガラテヤの6章では、パウロは、しかし私には、私の主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんというふうに言ってますね。イエス様の十字架が何であるか、どういう意味があるのかというふうに考えれば、誇ることというものは一つもありませんというふうにパウロは言ってるわけです。ですから、私たちが最初に注目したいこの祈りの中で、時が来た、それは十字架の時であり、そしてそれが神様の栄光である。で、それは私たちの栄光とは、私たちが考える、あるいはこの世の栄光とはかなり違うかなというふうにも思います。イエス様がこの世に来られて、そして神の民ですね、イスラエルの人たちの間で、 教えられたわけですけれども、イエス様のことをなかなか受け入れようとしなかった。特にリーダーたちですね、地位の高い人たちがそうしなかった。そのことに関してイエス様は、互いの間では栄誉を受けても、唯一の神から栄誉を求めないあなた方がどうして信じることはできましょうか、ということも言われました。あなた方が大事にしているのは、お互いに与え合う栄誉、お互いに褒め合うことだ。そして神様というものが、その二の次になってしまっている。だからイエス様が教えようとしていることが理解できない、受け入れることができないんだ。またもう一つ、ヨハネの十二章で同じようなことが言われてますけれども、偉い人たちの中にもイエス様を信じた人は結構いたっていうんですよ。ですけれども、それを公にはできなかった、そうすると街道から追放されてしまう。そしてパリサイ人たちを気にして告白できなかったというふうにあります。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのであるということです。ですから今のこの世の中というのは、神様から褒められるような生き方をしましょうという世の中ではなくて、自分たちにが作り上げたこの、栄誉というか、そのシステムみたいなものがあって、そこでなるべく高いところに、そしてなるべく人々から認められ褒められるような生き方をしたい、そういう人になりたいという、そういう生き方であると思います。イエス様は使えられるためではなくて、使えるためにこの世に来ました。神様がです。ですから私たちの神様はへりくだった神様であるということです。不思議な話でありますけれども、私たちが人間的なイメージで神様はへりくだっているというのは不思議な話ですけれども、それが本当である、それが聖書の神である、それがイエス様が私たちに示してくださった神である。ですから、偉くなりたかったら、あなた方の間で偉くなりたい人は、弟子たちに言われたのは、使える人になりなさい。世の中では、使えられる人が偉い、使えてくれる人を大勢持っている人は一番偉いっていう、そういう考え方でありますけれども、イエス様は偉くなりたかったら大勢の人に使える人になりなさいというようなことを聖書を通して言われているわけですね。ですからこの世の価値観と聖書の価値観は違うということをイエス様は弟子たちに、そして私たちにここで確認しているのかなというふうに思います。ですからその価値観というのはどこから来るのかというと、聖書をこう最初のところまでこう遡っていくと、悪魔の誘惑ですね。悪魔がエヴァをとアダムを誘惑して、神様に従わなくても大丈夫だよ、神様に従わない方が神のようになれるんだよっていう、そういう、人間中心の、自分中心の栄誉というものを、悪魔は教えたわけですけれども、ですからパウロはなかなか福音は理解されない、その背後に何があるかというと、その悪魔のそのが教えた考え方、価値観というものがあるんだということをですね、パウロは、福音をストレートにそのまま伝えているんだけれども、それがなかなか伝わらない。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が 信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。この世の神というのは悪魔のことです。ですから悪魔というのは表には出ないですけれども、裏でこういろいろやっているというのが聖書のイメージですね。霊的な存在としてですね。この私たちは今ヨハネの福音書を学んでますけれども、ヨハネの第一の手紙にヨハネのこういう言葉があります。私たちは神に属していますが、全世界は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。そのことです。悪魔の支配下にあるんです。もちろんもっと高いところで全ては神様の支配下にありますけれども、この世は、この世の考え方、生き方というものはどこから来ているのか、その、私たちがいろんな人が見ても、これは違うんじゃないか、歪んでるんじゃないかという部分はどこから来ているのか、神様からではなくて悪魔から来ているんだということですね。世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て、そういう世の中にイエス様が来てくださった、そして真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。ですからイエス様が来て、あなた方は一生懸命その間違ったものに人生を捧げて生きているけれども、そうではなくて本当の生き方をイエス様は本当に信頼すべき方を示してくださったということです。私たちは真実の方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。ですから私たちはそのことを知って、そしてその方を受け入れ信じるように、その方と一緒に生きるようになった。この方こそ真の神、永遠の命ですというふうにヨハネは言ってるんですね。子供たちを偶像から自分を守りなさい。ですから世の中にはいろんな偶像がある、形のない偶像が多いと思います。考え方です。これをすればあなたが偉くなり、立派になります、幸せになります。その一番大切な方は神様ですけれども、その神様以外のものをこう大切にしてしまうような考え方が世の中にはたくさんあるということですね。その偶像から自分を守りなさいということをヨハネは教えています。で、私がこの言葉の中で、イエス様は全ての人を支配する権威を神様から受けました。私たちが知っている支配とか権威というものはあまりいいものではないです。歴史を、こう人間の歴史を見てもですね、この世の支配とか力というものは何をするかというと、歴史を見ていくと主に命を奪い合うもののために使われています。ですけれども、イエス様がはその与えられた支配する権威を持って何をされたかというと、それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。神様の支配権威というのは何のためですか？私たちに永遠の命を与えるためだというんですよ。命を与えるための支配なんです。愛の支配なんです。これだけの支配、これだけの力があるから、自分たちが一番偉い、この力があれば隣の国も取れるよ、そうすると自分たちはもっと偉くなれるんじゃないかっていうような考え方ですね。自分中心のその誇りであるとか栄光、間違った栄光というものが世の中にあるよということを、神様の栄光というのは十字架であり、その十字架の目的は命を与えるためである。そして神様の支配、神の国、天国というふうにも言われてますけれども、それは命を与えるものである。 私たちはどっかで道を間違った、権威というものがあればそれをどういうふうに間違ったふうに使ってしまう、それが世の中です。力があればそれを自分中心の、生き方のために使ってしまう、使い方のために使ってしまう。どっかで道を誤り見失った、そこにイエス様が来てくださった。暗闇に光として来てくださり、私が道なんだよ、命なんだよ、真理なんだよ、私を通してくれば本来行くべきところに行けるんだよ、父のところに来れるんですよ、というふうにイエス様は言われました。永遠の命というのは唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。それが永遠の命なんです。ですから神様との関係ですよね。神様とのつながりです。永遠の命というのは神とのつながりであり、そしてその神様の愛の支配、聖書では神の国というふうに言われてますけれども、神の国の中に生きることなんだということです。そしてところが私たち人間は悪魔の言葉、神様の言葉よりも悪魔の言葉に従ってしまった。そして神の支配よりも自分の支配、自分で支配したいんだ、自分の国の方がいいんだというような考え方ですよね。誰もその自分にこうあれやれこれやれというのは言われたくない、自分が神になるんだという、そういうような、そういうふうに言わなくてもそういうふうにこう生きてしまうという。ですから神の言葉よりも悪魔の言葉に従ってしまい、自分たちの権威を神の上に置いてしまって、まあ神を信じるかどうかは自分が選ぶ、そして嫌になったらもうやめるというような考え方ですかね。悪魔はいろんな方法を使って、目に見えない方法ですよ、いろんな方法を使ってその神様と私たちの間のライフラインというものを破壊してしまった。それを直すためにイエス様が来てくださったということです。そして永遠の命というものはすでに始まっているんだということも聖書は教えています。死んでからもらえるものかなではなくて、天国、神の国というものも死んでから入るところではないんです。今もうすでに始まっているということですね。ですからこのヨハネが、ヨハネの手紙の中でこれは割とはっきり書かれていると思いますよ。一緒に読んでみましょうね。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。持ってるんですよ。でそれが、分かんないなっていう、分かんないじゃなくて持ってるんだよって。で永遠の命って持っててどうするんですかって。命っていうのは生きるためにあるんですよ。ですから永遠の命の、もう生きるのはもう始まってる。私たちは永遠に生きる生き方を今できる、しているはずだということがヨハネのポイントなんです。で今回もこうこのメッセージを考えているときに、ヨハネたちが、パウロやヨハネが、ペテロが福音を述べ伝えた時と、後で少し後になって手紙を書いている時の間に何かが起こったんだな。ですからちょっと道を外れてしまって、間違った考え方が入ってしまって、それを修正するために手紙があるんですよ。そんなに長くなかったはずなんだけれども、何十年という時間しかなかったはずなんだけど、それでも間違った考え方が入ってしまった。ですから手紙が書かれた。いや永遠の命っていうのは今じゃないよねっていうような考え方あったんじゃないですか。 死んでからもらえるんだから今はまあ適当に生きていいんじゃないのっていうような生き方。ヨハネは違うよ、今が永遠の命を生きる時ですよっていうことを手紙を通して教えています。ですからその手紙の中でヨハネは、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めですから、初めから聞いていることはどっか行っちゃったっていうか、どっかこう曲がって間違ってしまった、もし初めから聞いていることがにがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。この関係です、つながりです。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。つながりなんですよ、関係なんです。そしてそのためには初めにイエス様が教えてくださったことを、そこに留まることなんだ、留めることなんだということですね。そしてヨハネはこういうふうにも言います。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。知っているというのはその関係ですよね、知識だけじゃなくて関係です。神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は、そういう人がいたんだと思います。もうその時代にヨハネが手紙を書いているときに、あ、信じれば別にやらなくても大丈夫だよ、恵みで救われるんだから大丈夫じゃないの、従わなくてもいいんじゃないの。ですけれどもヨハネは神を知っていると言いながら、どんな理由であるにせよ命令を守っていない人たちは偽り者であり、その人のうちには真理はありません。しかし誰も神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。結構厳しい言葉もその中にありましたけれども、偽り者っていうような、ですけれどもそれがその間違った道に行ってはいけないよ。福音は私たちを変える、福音には私たちを変える力があります。ですけれども私たちにはその福音を変える力っていうのもあるんですよ。それを気をつけなさいって、自分に合うように、自分に都合のいいように福音を変える力というのは私たちにあります。ですけれども福音は私たちを変えるんです。神様の子供たちとして、神様に作られたものとして、それを気をつけなくてはいけないよ。まあ、大体今日のところはそこまでなんですけれども、最後にこうイエス様が言われたところで、これなかなか難しいなと思うんですけれども、世界が始まる前に一緒に持ってた栄光を表してくださいって、これ分かる人っていうか世界が始まる前にあったもの、私たちの中に分かる人いますか？いないんですよ。いないんです。ヨブ記っていう中で、ヨブがちょっと頑張ったところがあるんですけれども、ヨブは立派な人でした。で、神様に惹かれるんですよ。私が世界を捨てたとき、お前ここにいたかって。ですから、その栄光というのは分からないです。聖書の中には私たちがどう考えても何をやってもわからないことはあります。ですから私たちが知るべきことを、大事なことをイエス様は来てくださって教えてくださった。そして啓示というのは、啓示というのはこう覆いを取るという意味があって、私たちの力では見えないもの、隠されているものを神様がじゃあ見せるよっていうことで見せてくださったのが啓示なんですよ。そして聖書は啓示なんです。神の言葉である。ですからこの私は聖書に、この聖書の最初のところに書いてある言葉があるんですけれども、忘れないようにっていう、高ぶらないようにということで、イザヤの55章8節から9節の言葉です。神様の言葉です。 私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。それはそうだと思います。でも私たちは時々自分たちのレベルに神様を下げていろいろこう考えようとする。それはできないし、その、必要もないというか、そのこともここでその言葉から教えられました。世界が始まる前に持っておられた神様の栄光というのは想像もつかないです。ですけれども、今日の復習ですね。永遠の命は死んでから受けるものではなく、今すでに持っているものですということです。私たちはすでに天の国、神の国に入ってます。神の支配の中ですね。日々の生活の中でその神の国の王であるイエス・キリストに仕えて生きるのがクリスチャン生活であり、それが永遠の生き方です。私たちは死を恐れることはない。もう死を通過していきますから、私たち永遠の生き方をしているわけですから。そして私たちはすでに天国に入っているよ。見えないですけども、全ては体験することはまだできないですけれども、まだという部分はありますけれども、もうすでに始まってますよということですね。で、これは子ども礼拝の時に子どもたちにも分かるようにって言って、永遠の命はどういう命、一緒の命、神様と一緒なんです。神様と一緒に生きるということが永遠の命です。それをしていれば私たちは死を恐れることも何も恐れることはない。いろんな問題にはぶつかります。ですけれども、神様が一緒であれば恐れることはないということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日のイエス様の祈りの中で私たちはいろいろ今の私たちの世の中での生き方など考えさせられることがたくさんありました。どうぞ私たちがこの世の基準や自分の基準、自分の価値観ではなくて、あなたの基準、あなたの価値観をどうぞ学ばせてください。そしてイエス様やイエス様に従った弟子たちがあなたから学んで歩んだ道を私たちにも歩ませてください。この世の多くの人たちはその道を知りたいと思っていると思います。それがよくわからないだけであって、本当にもしそういう道があるなら、すべての人がその道を求めているはずでありますか。悪魔のこの世の支配者がそういう人たちの目を見えなくしている、暗くしているというふうに聖書にもあります。どうぞ私たちが小さいながらでも、弱いながらでも、世の光として私たちの生き方を通して、言葉を通して、世の光としてあなたの栄光を表し、あなたにを指し示すことができますように、私たち一人一人を強めて清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。